西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は暮らしを支える水の話と題して、ゲストティーチャーに上下水道局職員の皆さんをお迎えしてお届けしております。さて、3週目の今日は下水道の役割と題して、ゲストティーチャーに西宮市上下水道局下水計画課の小越博文さんをお迎えしています。小越先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速お話を伺いたいんですけど、下水道っていうとですね、トイレとかね、お風呂の水とかなんか全部流すということですよね。
はい、
なんとなくちょっと臭いかなとか、
そうですね、
ちょっと汚いかなみたいな、そんなイメージがあるんですが、この下水道事業っていうのはね、どういうふうに行われてるのかってのあんまり詳しく知らないんで、今日はその辺のところを徹底的に教えていただきたいと思うんですが、
はい、はい、
その下水道事業っていうのはどんなものなんですか。
はい、下水道事業にはですね、大きく分けまして2つの事業があります。
はい、
一つ目が今ありましたトイレの水などですね、うんうん、我々は汚水と呼んでいるんですが、
はい、
この汚水の処理を下水道は行っております。
うん、
それからもう一つはですね、雨水の排除というものがあります。こちらはですね、字に書くと分かりやすいんですが、雨水をですね、はい、街の中から速やかに排除するような事業となっております。この二つが下水道の大きな事業となっております。
汚水の処理と雨水の排除。
はい、
雨水は処理しないでもそのままこう流すから排除、
そうなんですよ
出てってもらおうかみたいなことになるわけですか。
はい、
はあ、じゃあまずはその汚水、これはきちんと処理して流されるということ で、
そ、 うです、ね、
その処理の方をちょっと教えていただきたいと思うんですが、まずは、
はい
はい、
先ほどもありましたが、皆さんの家からですね、出てくる生活排水などを、我々は汚水と呼んでいるんですが、
うん、
この汚水はですね、まず道路の下に整備されています汚水管と呼ばれる下水道の方に集められます。
はい、
多くの方は下水道と言いますとこちらの方を思い浮かべる方が多いと思うんですが、うん、
はい、
この汚水管に集められた汚水はですね、最終的には浄化センターと呼ばれる施設に運ばれていきます。ここでですね、汚水をきれいな水にした後に川や海へ放流 しております。うん、この一連の流れをですね、汚水の処理と呼んでいます。
はい、今はこの、汚水はちゃんと処理されて流されているということだから安心安全なんですが、これ前はそのまま流してたんですかね。ずっと昔は
下水道が整備される前はですね、まずトイレについては懐かしい方もいるかと思うんですが、汲み取り槽というものをですね、
はい、
トイレの下に設置しまして、そこがいっぱいになったらバキュームカーなどでですね、汲み取って、汲み取ったものは処理した後にですね、処分するような形になっていました。
はい、
なのでトイレの水についてはですね、今とあまり変わらないような処理がされてたと思うんですが、
うん、
一方でですね、台所やトイレの、すみません、台所やですね、お風呂で使ったお水というのは、川や海に直接放流していました。なのでその結果、当然川とか海というのはですね、今に比べると非常に水質が悪く、悪臭や害虫が発生していたようなこともあります。
そのお風呂のお水とか台所のお水とか、そのまま行ってたってことは、結構その汚水管とか浄化センターが整備される前、西宮でもやっぱ川や海汚れてたんですね。
そうですね、西宮市でもですね、川や海の汚れがひどい時期がありました。
はい、
ただですね、その後下水道の整備が整ってですね、下水の処理の体制も整っていきまして、現在はですね、西宮の川の海もですね、はい、水質はその頃に比べると非常に良くなっております。
そう、本当に市民の皆さんが綺麗になったね、川があって、魚が戻ってきたよとかっていうね、お話もよく聞きますし、かなりこれはもう改善されたということだと思うんですが、どのくらい改善したのかっていうのはちょっと教えていただけますか。
はい、ですね、水の汚れを表す値でですね、はい、BOD と呼ばれるものがあるんですが、
BOD、
はい、
はあ、
この値がですね、宿賀を例にとってみますと、 下水道が普及する前のですね、汚れがひどい時期でしたら、約 25mg パーリットルという、1リットルあたり 25mg というですね、値になっていました。で、その後ですね、下水道の整備に伴ってですね、水質は改善していきまして、平成19年度にはですね、宿川の水質改善率は日本全国の中で1位になりました。現在はですね、宿川の BOD の値は1リットルあたり 2mg というですね、非常にいい値となっておりまして、
25が2になったんですか。
そうなんですよ。
かなりすごいことですね、これね。
は
い、
一番悪い時に比較と比べますとですね、水の汚れはもう10分の1以下となっておりまして、でこの1リットルに 2mg という値はですね、清流に住む魚の代表のヤマメやイワナというものがですね、生活できる水質の目安となる値になりますので、現在の宿川は非常にきれいな水質となっております。
そうなんですか。ね、昔は宿川あまり魚いなかったというか。
そうですね、魚が住める基準となるこの BOD の値がですね、1リットルに 5mg となりますので、25mm となるともう魚も住めないような。
なるほど、じゃあもう今は魚がいるということは本当に綺麗な川になったと。
そうですね、
いうことなんですね。こういうふうにちゃんとその下水道事業が明確なこう結果を出しているという、これは証拠ですね。
そうですね、
はあ、あのところで、あの各ご家庭から出たいわゆる汚水ですよね、これ浄化センターでどうやってきれいにしてはるんですか。
はい、ですね、西宮の浄化センターではですね、標準活性汚泥法と呼ばれるちょっと難しい名前にはなるんですが、微生物の力を借りた汚水の処理をしております。
ほう、どういうふうにその標準活性汚泥法、これで綺麗になるかというところもうちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、浄化センターに集められました汚水はですね、まず沈殺という池に運ばれていきます。
砂を沈める池、
そうですね、と書きますが、ここでですね、トイレットペーパーのカスとかですね、取り除く大きなゴミを取り除いていきます。でその後ですね、最初沈殿池と呼ばれる池に回しまして、でここはですね、水をゆっくり流すことで、あの先ほどの沈殺で取りきれなかった小さなゴミを取り除いていきます。ここはあの水をゆっくり流すのでですね、あの重たいゴミがですね沈んでいくんですが、あのペットボトルに泥水入れて振ってしばらく置いとくと、泥と水が分離すると思うんですけど、それをイメージしていただけたらですね、
あー、なるほど、
ゴミの取り方がイメージしやすいかと思います。
はい、
この上水を取りまして、エアレーションタンクと呼ばれる施設で、流していきます。
はい、
エアレーションタンクではですね、微生物を使って本格的に水をきれいにしていきます。微生物がですね、汚水を処理きれいにする際にですね、酸素を大量に必要としますので、ここではですね、大量の空気と微生物を一気に送り込みまして、汚れた水をきれいな水へと変えています。
はあ、だからエアレーションタンク。
そうですね、
はあはあ、はい、
エアレーションタンクできれいになった汚水はですね、次に最終沈殿池という池に運ばれるんですが、この段階の汚水はですね、水質は非常にきれいな状態ではあるんですが、微生物も混ざっていますので、見た目は茶色く濁った泥水のようなものとなっています。なので先ほどと同じようにですね、泥成分ですかね、汚泥と呼んでいるんですが、こちらを除去していき、最後に残った上澄みのきれいな部分だけを次の処理工程と運んでいくような施設となっています。
次は何があるんですか、その処理工程の先に。
先にはですね、塩素混圧と呼ばれる池がありまして、ここではですね、塩素をあの入れることで汚水中に残っていた大腸菌とかですね、菌類の殺菌を行ったり消毒を行って、安全な状態にした後にですね、海や川へ放流しています。
もう放流される時には色もこう無色で、
無色透明の
綺麗な水になっています。
この流れをですね、あの標準活性汚泥法と呼んでいるんですが、この標準活性汚泥法はですね、西宮市だけではなくて日本の多くの浄化センターで採用されています。ただちょっとこの標準活性汚泥法には問題もありまして、毎年ですね、あの大阪湾で発生している赤潮という現象があるんですけど、この原因の一つがですね、下水処理場から出てくるですね、放流水の中に含まれる窒素やリンの栄養塩類と呼ばれるものが挙げられています。
はあ、これがこう海に流れ込むことによってなんかいろいろ原因になる、
プランクトンが大量餌がいっぱいあるので、
そうか、栄養を取ってプランクトンが頑張っちゃうわけですか。
そうですね。
はあ、でこの問題に関してはその何か取り組んでらっしゃるっていうのはあるんですか。
西宮市ではですね、現在汚水の処理の際にですね、この窒素やリンを一緒に取り除ける高度処理という汚水処理を行えるようにですね、甲子園浜浄化センターの方に新しい施設を今現在建設しております。
はい、
この施設が稼働するようになればですね、汚水中の窒素やリンも一緒に取り除くことができ、赤潮もですね減るのではないかというふうに考えています。ただこの施設を作るまでですね、まだまだちょっと当分時間がかかってしまいますので、時間はかかるんですが、これ今後もですね、西宮はこの窒素とリンの対策についてですね、真摯に取り組んでいきます。
そういう、まあ前向きにちゃんとね、対策してらっしゃるということが分かりましたので、そうですか、いろいろこっちによかったらこっちにっていう、まあ、いろいろ、ね、事情がありますよね、そうなんですか。さて、まあ、これで汚水の処理っていうのは大体は皆さんもお分かりいただけたんじゃないかと思うんですが、もう一個ありましたよね、下水道のもう一つの事業、雨水の排除、雨水はそのまま流す。
そのまま流します。
でもこれ流し方がやっぱりいろいろあるんですよね。
そうですね。
はい。
ここでですね、ちょっと逆に増井さんに質問したいと思うんですが、この雨水管と呼ばれる下水道がなかったとしたらですね、雨が降った後、街の中というのはどのような状態になってなると思いますか。
水浸しになるんじゃないんですか。
そうですね。はい、その通りです。
はい。
雨水管がなかったとしたらですね、道路が冠水したり、ひどい場合は皆さんのお家の中までですね、雨水が入ってきて浸水被害を発生させてしまうことがあります。
昔はね、本当に地道とか土の部分がたくさんあったので、まあまあね、染み込む度合いも多かったんですけど、今アスファルトとかで舗装されてたら、本当にあっという間になんかあれって浸水仕掛けみたいなことになる時ありますよね。すごい豪雨が降ったりすると。
そうですね、そういう場合もありますし、そのまだ土だった頃もですね、昭和30年代とかでしたら、下水道も全く普及していなかったので、市内の低い場所ではですね、豪雨や台風の後に浸水被害を受けることがですね、非常に多かったというふうに聞いております。
ということは、この雨水の対策っていうのがものすごい大事なことになってってるわけですね。
そうですね。
もう本当にその家の中までその浸水してきたりしたらもうパニックですしね。いや、そうならないようにこう下水道で雨水を排除してくださってると、いうことなんですね。
そうですね。
雨が降っても、まあ、大丈夫よって、いつもの通りの生活ができるのよっていうのは、この雨水管のおかげと言ってもいいわけですね。ところでね、今本当に全国的にっていうか、まあ、もう全地球的にかもしれませんけど、雨の降り方がすごかったりとか、なんか異常気象でなんかびっくりするようなことがいっぱい起こりますよね。西宮市の雨水管、どれぐらいの雨やったら大丈夫、頑張ってくれるんでしょうか。
西宮市に整備されている雨水管はですね、1時間に47ミリという雨までですね、対応できるようなものを整備しています。この値は一応ですね、国が定める基準に沿ったものとなっていまして、日本中どこの自治体を見ても大体この値となっているかと思います。
1時間に47ミリって言われてもですね、ちょっとなんかこう想像できないんですよね。土砂降りぐらいですか。
もっとひどい雨にな
ります。もっと、バケツひっくり返したようなみたいな。
そうですね。分かりづらいあれだとは思うんですが、ニュースの天気予報ではですね、降雨量についても予報されることが多いかと思うんですが、大体の場合は1時間に10ミリ以下という値が多いかと思うんです。で、1時間にですね、30ミリを超えるような雨が予想される場合にはですね、激しい雨という表現が使われて、先ほどもありましたように、一般的にはですね、バケツをひっくり返したような雨というふうに呼ばれるんですが、47ミリの雨というと、この激しい雨が降ってもですね、浸水が発生しにくいという値となっています。
これちょっと安心できますね。その雨の降り方というか、そういうものでその浸水が発生するかしないかみたいなこともあるわけですか。
そうですね、1時間に47ミリよりもですね、弱い雨が降ったとしても浸水が発生する場合はあります、いわゆるですね、短時間に集中的に降るゲリラ豪雨と呼ばれるようなものがですね、代表的に挙げられると思うんですが、この場合ですね、1時間で見ると、47ミリよりも弱い雨かもしれないんですが、例えば10分間で見るとですね、15ミリ以上とかですね、非常に短時間ですごい雨が降ってしまうような場合もありますので、そうなってきますと下水道の能力以上の雨が一気に入ってきますので、浸水が発生してしまう可能性は非常に高くなります。
なるほどね、その本当にダーッと降るその集中豪雨、ゲリラ豪雨みたいなものとか、本当に雨量はそうでなくても長い間降るとかって、いろんなそういう雨の降り方っていうのも注意していかなきゃいけないと思うんですけれども、ここでは 他の場所と比べて浸水が発生しやすいとか注意した方がいいよみたいなエリアとかっていうのはあるんですか？
そういうところもあります、はい、山があるような地形の場所ではですね、うん、斜面から緩やかな勾配に変わるような場所ですか、うん、あるいは緩やかなところであってもそこからの平地につながるようなところですとやっぱり水がですね一気に流れてきて止まるような形になりますので浸水が発生しやすくなってしまいます、
はい、
またですね街中でしたらアンダーパスとか、うん、それから地下街くぼ地などの周りですね周り周囲の地面よりも低いようなところではですねやはり浸水発生しやすくなってきてしまいます。
うーん、
あとぜひ注意していただきたいのがですね各ご家庭とかマンションですが、
ええ、
地下構造とか半地下構造あるところや地面とフラットな今のほこなんて言うんでしょうフルフラットって言われるものですかね、
うんうんうん、
ような設計されているような建物になりますとちょっとの浸水でも家の中までですね水が入ってきてしまう可能性もありますので、
うん、
こういう構造の場所はですね非常に危ないので注意していただきたいと思います。
しかもアンダーパスなんかはあっという間に車が水没するぐらい水位が上がったりとかするんですよね、
はい、
あれがどうしたら入らそんな分かってたら入らんほうがええんちゃうと思う間もなくあれ来ちゃうっていうことですので、
ゲリラ豪雨とかですとそういう可能性もあります、
ね、怖いですよね、はい、西宮市内にも、同じような今ね教えていただいたような条件の場所っていうのは割とたくさんあるかなと思うんですけど西宮でもその毎年のように浸水被害っていうのはあるんですか？
いや毎年ではないんですが、はい、やはり頻発していることはありますね。
そうなんです
か。最近で言いますと、うん、3年前の平成25年の8月に記憶に新しい方も多いと思うんですがゲリラ豪雨でですね西宮市の南部地域に大きな浸水被害が発生しました、
う
ん、この時はですね、多くは道路冠水ではあったんですが浸水被害がですね200件近く市の方にも報告が届いております、
う
ん、この時の被害の大きさを伝えるために新聞などに掲載されたですね、うん、西宮北口の阪急の神戸線のですね横断しているアンダーパスが水で浸かってしまっているような写真も、はい、見たことがある方もいるかと思います。
あの時たまたま私はそこを通過しようと思って行ったら、はい、車がわーっと繋がってて、はい、パッと見たらおこれはひどいことになってるなって
そうですね
本当にびっくりしました、
はい、ゲリラ豪雨は本当に怖いものだというふうに
ですね、
はい、また代表例かと思います、
はい、
またですね一昨年平成26年の8月の台風ででもですね那智尾地区や山口の方でですね北部地域中心に西宮市全体でですね50件近く浸水被害報告ありましてやはり今でもですね浸水被害は発生することは多いというふうに思います。
あるんですね、はい、雨って嫌やなとかよう降るなとかって思ってるうちにこういう被害も起こってるっていうこともちょっと心に留めておかなくちゃいけないですね。
そうですね。
でも西宮市その浸水被害を減らすためにいろいろと取り組みをなさってるんですよね。
はい
はい、
ですね、浸水被害を軽減するための対策としてはですね、
はい、
一般的に流すという方法と溜めるという方法それから浸透という3つの方法があるんですが、
は
あ、西宮市でもこの3つの方法を使ってですね事業を行っております、
はい、
まず流す事業としましてはですね今ある雨水管ですかこちらをですね大きくするような事業とかですね、
はい、
あとまだ未整備の場所もありますので、
うん、
こちらの方の整備をですね進めるような事業の方を行っております、
はい、
ただこの事業はですね効果は大きいんですが、うん、上流側から海までですね、
うん、
一連でつなげていかなくてはいけないのであ
そうですよね、はい、途中でここがっていう中断されちゃうとそこでまた溢れたりとか
そうなんです、
はい、
なので事業を実施するまで非常に時間がかかってしまうというのと当然ですね時間がかかるというかお金もかかってしまってですね、
ですね
バランスを取りながらですね、はい、今進めているところではあります。
これは現在進行形の事業
と現在進行形の事業となっています、
はい、
またですね貯める事業につきましては大雨の時にですね一時的に貯めるような施設をですね、
はい、
作るんですが今は市内の学校や公園のグラウンドの表面にですね、
はい、
雨の時だけ水が溜まるような構造のものを市内の小中学校を中心にですね、
はい、
整備しております。
へー、
またグラウンドの下にですね貯留槽と呼ばれるものがあるんですがこちらを整備しまして、
うん、
浸水のひどいところから水を持ってきてそこに一時的に貯めるというような事業も行っております、う
ん、はい、
でこちらはですねその下に作る貯留槽の方につきましては先ほどの流す事業と同じですね物を作る事業になってきますので時間とコストがかかってしまうので、なかなか場所も難しいということもあってですね、
はい、
住みにくいんですが、
うん、
今着実にそこに取り組んでいっているところではあります。
も現在進行形の
進行形で、
はい、事業と、はい、そしてもう一つ、
はい、浸透事業ということでですね、
はい、
昔の 裸の地面の時のようにですね、水を地面の中に浸透していけるような対策を取っている事業になります。道路マスとかですね、側溝をですね、浸透性のものに置き換えることで、そこを流れてくる雨水がですね、地中に吸い込まれていくような対策になっております。またですね、歩道とか駐車場のアスファルト舗装をですね、透水性舗装と呼ばれるものに変えることで、そこに降った雨がですね、下水に流れ出てるのではなくて地中の方へ吸い込まれていくというような事業になっています。
水を通すアスファルトっていうのがあるわけなんですか。じゃあ今後そういうのにずっと変わっていくと、また随分それも助けてくれるというか、
そうですね、
溢れ出ないようになる、ということなんですか。
はい、ただちょっとアスファルトのですね、要はその上に乗れる荷重が変わってきてしまうので、一概に全面的に整備できるというわけではないので、場所を選びながらでですね、そういう作業、事業も今継続して行っているところになります。
なるほど、全て現在継続中というの、ところのようでございますけれども、でもなんかこうしっかりと将来を見据えてそういう事業には取り組んでくださっていると、いうことになるわけですね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
下水道の役割についてですね、説明してきたんですが、下水道の役割としてはですね、汚水の処理と何の排除だったでしょうか。
はい、ね、それはそのまま排除でございました。今いろいろお話を伺いました。何の排除だったでしょうか。これが今日の問題です。先週、先々週の2つの答えと合わせて、今日で全部クイズが出揃いましたので、3つの答えをお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。さて、先ほどね、その雨水の排除本当に今日は大ヒントがいろいろ出てまいりますけれども、いろいろお話を伺ったんですけど、その市もいろいろ取り組んでいただいていると思うんですけれども、我々家庭で何かできるそういう対策みたいなものっていうのはあるんでしょうか。
ですね、西宮市では現在ですね、西宮市雨水貯留浸透施設設置助成制度と呼ばれる助成制度を行っております。でこちらではですね、屋根に降った雨をですね、雨水タンクと呼ばれるタンクに貯めていただいて、各家庭のお庭とかの散水にですね、使っていただくようなタンクになるんですけど、そちらを設置する際にですね、設置にかかった費用の半額程度をですね、助成する制度をご用意しておりますので。
実はですね、これ私利用して、我が家のこう豊からね、貯めて散水に使うようなシステムを作っていただきました。
ありがとうございます。
とてもこれ便利に、水道がね、今まで水まき大変やったんですよ。ここに水道あったらええなと思ってたところに、これはこっちの方がいいかなということで設置したら、結構便利に使わせていただいておりまして、じゃあ私もなんかちょっとだけいいことしてるかな。
そうですね、ありがとうございます
これがまた各家庭にどんどん浸透していけば、随分とまた流れる雨水もちょっと減ってきます。
そうですね、一つ一つは効果小さいんですけど、広がりますとやはり大きな効果が生まれてきますので、
そうですよね、
お願いしたいと思います。
またお隣さんにも勧めてみたいと思いますが
ちょっと今年度はですね、もう終わってしまってるんですが、来年度も継続して行いますので、またよろしくお願いします。
じゃあこれは上下水道局に問い合わせればよろしいでしょうか。
そうですね、お願いします。
ぜひお問い合わせもお待ちしております。さて、今日はですね、下水道の役割についてお話をいろいろ伺ってるんですけど、これはもう本当に大事な役割を担っているということがよく分かりました。で、ちょっと2、3また疑問があったりするので質問もいいですか。
あ、大丈夫です。
じゃあ、小越先生に答えていただきたいと思うんですけど、先週もね、地震のことをいろいろお話を伺ったんですけれども、やがて来るんではないかと、こんといてほしいなとは思うんですけど、南海トラフの、大地震って言われている、その地震に対しての備えというのは、この下水道の分野でもいろいろやってらっしゃるんですか今。
下水道ではですね、地震対策としまして、下水管の つなぎの部分にですね、下等管と呼ばれる動きが取れる管を の整備を行っております、
はい、
で地震が発生しても管が外れないような、うん、先週水道の方での説明があったと思うんですが、
だから上水道も下水道も同じなんですね、はい、ポイントはこのつなぎ目なんですね、
はい、そういうものを整備しております。またですね、うん、各施設の耐震化を行ってですね、地震が来た後も汚水の処理ですね、うん、継続して行えるような対策も取っております。
はい、じゃあちょっと安心ですが、それから阪神淡路の時でも一番困ったのはトイレなんですけどね、この地震発生してトイレ使っていいのかどうかという問題は、これ大問題ですよね。
はい、大抵の場合はですね、トイレ使っていただいても問題ありませんので、地震の時もですね、トイレはもし水が流れるようであれば、うん、使っていただいても問題ありません、
はい、
またあと避難所にですね、まだ数は少ないんですが、マンホールトイレと呼ばれる緊急用のトイレを下水道の方でもですね整備しておりますので、
もう下水に直結している、
そうですね、
そこの上にトイレを置くという、
はい、
はいはい、
そういうトイレも用意しておりますので避難所でですねトイレを使えることもあると思いますので、
はい、
トイレについてはですね、昔よりはまだマシになっているかとは思います、
うん、なるほどね、はい、どんどん考えられているということなんですね、はい、それとこれ地震とかそういう災害の時じゃないんですけど、家で非常時っていうのがトイレ詰まったっていう、これもえらいことなんですけど、はい、これってありますよね。
ありますね。 まずそういう場合はですね、はい、詰まってる原因がどこにあるかを確認していただきたいんですが、もし詰まりの原因がですね、各お宅の敷地の中で詰まっているようであればですね、うん、西宮市で何か対応ができるというわけではないので、
はい、
市の指定している業者の方に連絡していただいてですね、
はい、
対応していただきたいと。
中の屋敷うちでは、
はい、
もうこれはその人との自己責任、
そうなってしまうんです。
はいはいはい。
でですね、もし道路上のですね、支障がついているようなマンホールとかからですね、
はい、
水が溢れているような場合がありましたら、西宮市の下水整備課という課があるんですが、こちらの方に連絡をいただけたらと思います。
そういうところが詰まる原因って、これもいろいろあるんでしょうけれども、
はい、
なんか我々が注意しなきゃいけないこととかって、詰まらせないようにっていうのはありますか。
はい、ですね、まずトイレについてはですね、やっぱりトイレットペーパー以外のものを流すと詰まりやすくなってしまいます、はい、例えばティッシュなんかですと水に流れるんじゃないかと思われるんですけど、意外と詰まってしまうこともあるので、やはりトイレットペーパー以外はですね流さないようにしていただきたいと思います、
はい、
またあと家庭で使った天ぷらの残り湯とかですかね、あれを全部直接下水の方に流してしまうと、下水管の中で油が固まってしまって詰まってしまうようなことも、
大変なことになるんですよね、はい、あれは、
ありますので、そういうものもですね極力流さないように協力していただけたらと思います。
固めて捨てる、あるいは染み込ませて、はい、捨てるという、ちょっとした心がけで、
はい、
じゃあ随分と気持ちよく下水管を、ね、の働きを続けてもらえることができるということになるんですね。
はい、そうなります、
はいはい、ということでございまして、本当にいろいろこの大事な下水道の役割っていうのを今日はいろいろと分かっていただけたと思います。ということで、先週は上水道、そして今週は下水道についていろんなことを教えていただきました。今日のゲストティーチャーは西宮市上下水道局下水計画課の小越博文先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。